今日から、10月の、今日からじゃないんですけども、今日は3日ですが、なんか最初の礼拝をするとですね、今日から新しい月になったなという感じがいつもするわけですけれども、すっかり涼しくなりまして、やっとなんか秋が来たなという感じしますね。ほっとします。それでは言葉を取り継がせていただきたいと思いますが、今日は先ほど読んでいただきましたペテロ第一の手紙の2章ペテロ第一の手紙2章の4節から10節までをお読みいたします。4節から10節までです。新改訳聖書でお読みいたします。これ前から何度も言ってるんですが、来年からですね、私たちの教会では新共同訳聖書を使うことに私が勝手に決めました。誰にも相談してないんですね。新改訳に慣れてるからもう先生聖書変えないでくれよというふうに思ってらっしゃる方も多いと思います。新改訳聖書をもちろん使い続けていただいて結構です。おそらく皆さんに直接関係があるのは、礼拝の説教の時に私が新共同を読むということになりますので、当分は両方読むようにしたいと思います。で、聖書を変えるとですね、またちょっと趣が変わって、また読もうかなという気にもなると思いますので、今読んでないということじゃないですよ。皆さんいつも読んでらっしゃいますけど、さらにですね、聖書をもっと読みたいという、お気持ちになるんではないかと思ったりもしておりますが、今日はまだ新改訳聖書ですが、4節から10節まで読ませていただきます。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなたが述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたのです。皆さんはどういう血筋のもとにお生まれになられましたでしょうか。系図かなんかお家にある方がありますですか。江戸時代からの系図があるとか、うちにはそういうものはないんですけども、あるいは国民ということからすると、私たちみんな日本人ですね。日本人でない方もここにいらっしゃいますが、日本の国民ということになりますね。で、中にはなんか天皇家の血筋がどっかに混じってるとか、 徳川の血筋がどっかにある、広島の方ですから、浅野家の実は馬小屋の番をしてたの血筋だとかですね、意外にそういうことにこだわって威張ってる人いますね。私は、実は何を隠そう、戦国時代は武将であった、茶山氏の子孫だ、私のことなんですけども、おばあちゃんから聞いたんですが、そんなこと結構威張ったりしてね、百姓のせがれっていうとちょっとなんか情けない感じがしてですね、新潟の百姓のせがれだ、まあ、これも私のことなんですけども、まあ、何でもあるんですね、いろいろ遡ってみると。最後は皆さんアダムとエヴァに行くわけですが、で今日この読みましたところはですね、イエス・キリストを信じる者はどういう血筋、どういう身分なのかということが書いてあるんです。イエス・キリストを信じる者、あるいはキリストを信じる者の集まり、この教会ですね。今はまあ教会についての話をシリーズでしておりますが、この教会に属する者とは一体どういう人なのか、イエス・キリストを信じた者は一体どういうものになるのかというようなことを今日はお話ししたいと思います。で、9節にそのことが4つの言葉で表現されています。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。この4つの言葉でペテロという人が表現したわけです。実はこの言葉は旧約聖書に使われている言葉でありまして、旧約聖書ではこれはユダヤ人に対して使われている言葉なんです。ユダヤ人というのは皆さんもご存知の通り、まあおそらく世界で一番誇り高い民族かもしれませんね。かのアインシュタインもユダヤ人ですかね、ユダヤ人といいますか、ユダヤの血筋の人ですけれども、まあ、世界の有名な人や金持ちや、なんやですね、たくさんいますね、ユダヤ人。ユダヤ人の人の名前に、ね、なんとかバーグっていうのがつくんですね。アイスバーグとかグリーンバーグとかですね、ハンバーグとかですね、ハンバーグが違うんですけども、そういうジョークがあるんですが、必ずそういうバーグというのは、まあ、必ずじゃないんですけど、そういう人が多いんですけども、ユダヤ人っていうのは今世界中でですね、世界中にいます。日本にも住んでいるユダヤ人の方がいらっしゃいまして、東京にもシナゴグがあるんですけども、もともとですね、紀元の72年に国が滅んでしまったんですね。イエス様は十字架にかかってしばらくと、でもその後世界中に散らばった。でも1948年に国を新しく再興したと、再建した時に世界中からまたユダヤ人集まってきたんです。2000年経っていても彼らは自分がユダヤ人だということを証明できたんです。すごいことなんです。今でも多くの世界中からですね、ユダヤ人がユダヤにこの戻っているんですね。自分の国、祖国に戻っている。で、彼らは自分がユダヤ人であるということを証明するためにどうするのか。私はユダヤ人です。自己申告じゃダメなんです。その証明する方法は、彼らのお母さんがユダヤ人だということを証明すればいいそうです。父親はダメなんです。男の影薄いんです。やっぱ産んだ人がじゃないとダメなんです。産んだ本人がユダヤ人、これは血筋なんですね。この一番最初に書いてある選ばれた種族という言葉は、これは選ばれた血筋という意味です。選ばれた、ユダヤ人はまさに選ばれた血筋だった。アブラハムの子孫ですからね。今でも彼らはアブラハムの子孫、血筋を大切にして、聖書には系図がいっぱい出てきましょう、ね、マタイによる福音書、歴代史とか創世記とか、この選ばれた種族と訳されている言葉、これは系図という意味なんです。選ばれた系図である。ユダヤ人はそのように自分たちが選ばれた系図である、自分が選ばれた血筋である、自分の血は最後はアブラハムに行き着くんだということを、今でもアブラハムから何千年も経っていても誇りにしてるんですよ。だから私はユダヤ人だ、ね、私たちどうですか。 血筋はいかがでしょう。この間血筋の話が、ね、出ましてね、血筋と言いますか家紋の話が出たんですね。皆さんのうち家紋がありますか。家紋、家紋、あのここについてるやつね。和服だとここに紋付きってありますよね。紋付き。で、私妹がですね、私にあのうちの家紋は何かって聞くんですよ。そんなものあるわけないですね。もう代々牧師ですから、うちは。もうただですね、私はその時に即答しました。うちの家紋は十字架だ。いいこと言うですね、たまにね。まさにそうなんですよ。でもこれは私だけじゃないんです。イエス様を信じる人の家紋はみんな十字架なんです。なぜかというと、キリストの血筋につながってるからなんです。あなた方は選ばれた血筋である、キリストの血筋である。今日聖餐式を皆さん受けられましたね。キリストの血をいただいたんです。キリストの血を飲んだんです。キリストの血に預かったんです。私たちはキリストの十字架によってこの罪の血を入れ替えていただいたんです。完全な輸血をしてですね、完全にこれはキリストの血に私たちはなっているんです。だから私はどこの馬の骨かわからないとか、どこの血筋かわからないなんて言っちゃいけません。私はキリストの血筋を受けた。家紋は十字架ですよ。十字の家紋というと、薩摩藩ですか、鹿児島、ね、丸に十の字ってさっき笹川さんの奥さんに教わったんですけど、ね、あれなんかキリスト教に関係あるんですかね。昔からだからないんじゃないかと思いますけど、まあでも最初にキリスト教が伝来したのは薩摩藩だから、なんか関係あるのかもしれませんが、私たちはみんな選ばれた聖書はそう言ってるんです、ね、そう、血統書付きですよ。この間あの田原さんのところで犬を飼うというね話が今持ち上がってます、ね、あの皆さんのところお家犬を飼ってらっしゃる方ね、いらっしゃると思いますけども、そしたらやっぱり血統書付きじゃないとダメだそうです ね犬は血統書付き で雑種はダメって言うんじゃないんですよ。なんか血統書付きをあの お探しになってらっしゃるんですね。やっぱり血筋がはっきりしてるとそれだけ安心だということでしょうかね、もう雑種という名前は良くないですね。雑種なんてね、もう血筋が何かさっぱりわからないと、何がどうなって今日があるのかわからない犬だというような意味ですけれども、まあ、犬の世界ではこの血統を大切ですね。私たちはもともとは本当どこの血やら何やらわかんないような、もうねどうでもいいような血だったんです。でもイエス様の、今は私たちはイエス様の血筋ですよ。選ばれた血筋、もう胸張ってですね、十字架の家紋をつけてるんだ私は。アメン。皆さん、ね、もうそれ以外の血筋のことはもう一切問う必要はないんですね。次に王である祭司という表現がされています。この王である祭司というふうに訳してありますが、これ英語ではですね、このロイヤルプリーストフッドという訳になっていると思うんですね。ロイヤルっていうのはあのロイヤルなんとかっていう、ロイヤルって皆さんご存知ですかね。ロイヤル何、ロイヤルホスト、ロイヤルホスト、ロイヤルホストね。あ、確かにね、ロイヤルホストですね。あれはでもあの嘘のロイヤルよね。本来ロイヤルっていうのはロイヤルコペンハーゲンとかですね、あのヨーロッパに多いんですよ。ロイヤルなんとかっていうブランドはですね、あれは 王の王族御用達っていうやつですね。王家で使われている。ロイヤルなんとかダイヤモンドとかあるじゃないですか。ロイヤルなんとか王様が使う、王様に使われてもらってるということで、それだけまあ価値があるというようなことですね。だからロイヤルホストはちょっとあれはひどいですね。あそこに、まあ、あの意味は王様のようにもてなしますという意味でしょうけれども、この意味はですね、ロイヤルプリストフ、王に仕える祭司という意味なんです。王とは誰でしょうか。イエス様ですね。私たちを救ってくださったイエス様に仕える祭司である。最初のこの選ばれた種族というのは血筋の話でしたが、この王である祭司というのは私たちの身分のことです。私たちの身分は王であるイエス様に仕える祭司である。いろいろ皆さん身分がありますか。身分、今は身分ないですよ ね 感謝のことにね、昔あったんですけど、江戸時代は士農工商って身分がこうあってね、絶対それ変わらないと、身分っていうのがあったんです。私たちは今身分ないんです。みんな平民ですけど、でも信仰によるならば私たちはみんな祭司なんです。クリスチャンは万民祭司といったのはかのマルチン・ルターですね。万民祭司、でももともと旧約聖書を見ると祭司なんていうのはですね、よっぽどこれはまあ運が良くないとなれない、というかその祭司の家系に生まれないとなれなかったんです。アロンの子孫でなければ祭司には絶対なれなかったんです。どんなに頑張って努力してもなれなかったんです。でも私たちは何の努力もしなくてイエス・キリストを信じた時から神のですね、ロイヤルですから王に仕える祭司である、そういう身分をもらってるんです。皆さんは王家御用達の祭司様、皆さんね、なんかそれらしい顔をしていただいて、なんかあの王族とかですね、王家のなんとかっていうとみんなちょっとなんか済ましたような顔してるじゃないですか、ね、ひがんでるわけじゃないですけども、なんかちょっと透かしたような顔をしてますけどね、まあ、私たちはイエス・キリストを信じた時からこの王に仕える祭司という身分が与えられているということ、これはでも逆に言えばですね、そういう責任があるということなんです。祭司というのは神と人の間に立つ人なんです。神と人の中保者となるもの、取りなし手なんです、祈り手なんです。そういう意味で言うと私たちが人々のために祈る責任が与えられている、それが我々の身分なんですね。これは職業じゃなくて身分なんです。身分と職業の違いというのは、職業というのはその働く時間の間だけやってることは職業ですね。身分というのは24時間その身分、私たちは祭司の身分だから24時間人々のために取りなすというその職務が与えられているということ。3番目に聖なる国民とか言う、素晴らしい言葉続きますね。なんかね、聖なる国民である、これは国籍のことですね。国籍、まあ、我々日本人はあんま国籍なんてのは気にならないですね。もう生まれた時からもう日本国籍を持っておりますけれども、世界では国籍のない人たちがたくさんいるんですね。今あの東ティモールのことだとか、ちょっと前はあの東の、ヨーロッパのことだとかですね、ありましたね。あの今でもユーゴスラビアなんか揉めてますけれども、自分はどこの国に属しているのか、国籍を持っているのかということで苦しんでいる人たくさんいますね。無国籍とか多国籍とか、そういう国籍という言葉がよく使われるようになりましたけれども、私たちは聖なる国民である、神聖な国民である。神聖というのはこれは神に選び分かたれたという意味なんですね。神のために選ばれたという意味です。ホーリーですからね、神のために選ばれた国民である。国籍はどこにあるか、神様の国にあると、ね、皆さんの国籍はどこにあるでしょうか、ね、ピリピに書いてあるじゃないですか、私の国籍は天にある。アメン、ね、アメン。皆さんの国籍は日本にはないんです。天にある、神の神聖なんですよ。皆さん神聖、神聖に見えます？あ、違う、そんなこと言っちゃいけない。神聖なんですよ。もう神様が特別に選び分かたれた聖なる人々です。神様って方は本当に金眼ですね。よく見えてないですね。キリストの十字架によって潤んでるから、不思議ですね。そう見えるんです、神様の目から見ると。私も神聖な国民に見えるんです。感謝ですよ本当に。聖なる国民が、言われないでしょどこ行ったって、ああ聖なる国民がいるな。ねえ、日本人なんか外国行ったらですね、もうほんとカメラぶら下げてですね、あの添乗員の旗にくっついて歩いて回ってるですね、なんか変なやつが来たなって感じで見られてるんですよ、ね、私は聖なる国民、神聖な国民です。プライドを持っていいじゃないですか、聖なる国民、ね、本来私たちは神聖なんて呼ばれるものではありませんでした。罪深いものですよね、人間は罪深い、今でも罪深いんです。今でも汚れてるんです。今でももし神様がそう呼んでくださらなかったら、神聖なんてとんでもない。でもこれは神様が呼んでくださってるんです。私たちの祖先であるイエス・キリストの上に 私たちが立っているならば、キリストの血によって贖われているならば、キリストの血に覆われているならば、神様の前に私たちは神聖なんですね。神が神聖だと言われているんですが、他の人が何て言うと、どうそんなの気にする必要ないんですよ。私たち一人一人神聖な、ホーリーな、清いものです。アメン、感謝します。最後に、神の所有とされた民です、ありますね。なんかこの辺まで来ると本当にいい気分になってきます。私は選ばれた血筋だ、キリストの血筋で選ばれた血筋だ、さらには王の祭司だ、王に仕える祭司として選ばれている聖なる国民である、神聖なる国民である。もうこれだけで1週間ぐらいいい気持ちで生きていけるような感じ。神聖な国民、聖なる国民。それだけじゃないです。神の所有とされたため、この神と神の所有とされたっていうのはですね、神様のとっておきという意味ですよ。とっておき、とっておくんですよ。まさにとっておくんです。皆さんのうちなんかとっておきのものありますか？とっておきのもの、特別なお客様のためにだけ出すものとかないですか？あるいは家族がみんな寝た後一人で食べるチョコレートとかあるでしょう。どっか冷蔵庫の奥の方に隠してる、ね、え、絶対ありますよ。どっかからもらったね、それこそロイヤルなんとかって書いてあるようなあのチョコレートかなんか冷蔵庫の奥にして、みんな寝たなと思って出してきてというのを食べたりですね。そういうことないですか？とっておきでしょう。とっておき、洋服なんて女性の方あるでしょう。とっておきね、なんかの時にだけ着る、ね、もうなんかの時にだけ着ると思ってずっと待ってたために体型が合わなくなって着れなくなっちゃったとか、そういう経験ないですか？とっておきね、とっておき、これ神様が、神のとっておきだ、神の所有だ。これ前にですね、私たち人間にとって所属意識っていうのが重要だという話しましたね。どこに所属してるかっていうのはその人の心の安定にとって一番大切なことです。でもここでは私たちが所属してるっていうよりも神様が所有してくださってるという形ですね。自分が自分の意思で所属してるっていうよりも神様が所有してる、とっておきの大切な大切な宝として私たちを所有してくださっている、とっておきの宝物、ね、ますます神様は金眼に思えてきました。とっておきの宝物ですよ。ここにいらっしゃる皆さん、世界中のイエス・キリストを信じる人たちは神様の目からまさに高価で尊い大切な宝物、とっておきの宝物。それが私たちの身分なんです。選ばれた血筋であり、また王の祭司であり、聖なる国民であり、そして神のとっておきの宝物である。アメン。でもそれは何のためでしょう？何のためだと書いてありますか？何のために神は私たちをそのようにしてくださったのでしょうか？それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。いい気持ちになってるだけでダメなんですよ。ああ本当にもう私は今日は神聖な気分で一日過ごせるなってです ね、それでポッキー食いながらですね、とっておきのおチョコレートなんか食べちゃダメなんですよ。それを述べ伝える、私のようなものを、本当どこの生まれ子かわからないですね、罪汚れたものをイエス様の神聖な血によって洗っていただいて、神のとっておきの所有としてくださったということを述べ伝えなきゃいけない。また神と人との間に立つことのできることを許された取りなし手として祈っていかなければならない。それが私たちに与えた責任。そのために神様は私たちのようなものもこのように呼んでくださったんです。選ばれた血筋である、王の祭司である、聖なる国民であり、神のとっておきの宝物である、ね、私たちの目的は、選ばれた目的は何でしょうか？神が私たちを救ってくださったということを述べ伝えるということです。そのために私たちはこのような身分を与えられている。ぜひその自分の今、自分がどういう身分であるかということですね、自分はどういう立場であるかということを覚えていただきたいと思います。 最初に言いましたが、ユダヤ人ですね。これはもともとユダヤ人のために旧約聖書で用いられている言葉だったんです。ユダヤ人は本当そうだったんです。でもこの前の方の最初に読んだところを見ると分かるように、彼らはそれを捨てちゃったんです。その権利を放棄したんです。彼らに与えられた救い主イエス・キリストを捨ててしまったんです。彼らの羊の本当の元である方を、彼らが使えるべき王である方を、彼らの救い主を捨ててしまったんです。でも彼らは誇り高いですよ。ユダヤ人は本当に誇り高いです。恥ずかしげもなくですね、ここの男の人がこのこめかみをこう編んだりね、皆さん知ってるでしょ、黒い帽子かぶったり、こんなちっちゃい帽子みたいな頭に乗せたりですね、みっともないし似合わないと思うんですけどね、こんなひげ生やしたおじちゃんが ここだけ三つ編みしてるんですよ。全然ファッショナブルじゃないですね。絶対豚肉は食べないしね、美味しいじゃないですかソーセージ、食べようよって食べないんですよ。彼らはですね、自分がユダヤ人であるということに誇りを持ってる。私たちはクリスチャンであるということに誇りを持ってるだろうか。私は神に選ばれた神聖な民であるということに誇りを持ってるだろうか。いやまあ私は、ね、百姓のせられだし、身分も大したことはないし、会社でも平だし、ねなんて思ってません。それは社会の目でしょう。私たちを評価しているのはどなたですか。神様です。神が私たちをどう見ていてくださるかということに私たちは気づかなきゃいけない。そしてまたそれはお互いをそう見るということですよ、ね、自分だけそう思ってこの人は違うわなんて思っちゃいけないんです、ね、この人はどう見ても違う、ね、私はそれらしいけど、うちの旦那はどうも神聖という言葉には欠ける、ね、そんな思っちゃいけないんです。これは神様がそう言ってくださってるんですから、私たちはこのお互いにですね、この教会に属する者、イエス・キリストを信じる者は全て選ばれた種族であり、王の祭司であり、聖なる国民であり、そして神のとっておきの宝物であるということを覚えて、お互いに大切にし合って祈り合っていくんです。そしてこの神の素晴らしい御業を伝える責任が与えられている。アメン。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちのような本当に地の塵に等しい価値のないものをあなたは選んで救い出して聖なる国民と呼んでくださった、感謝いたします。それは私たちに価値があるからではなく、いやむしろ価値がないからこそあなたはこれを愛し、そしてあなたの御用に用いようとしてくださること、感謝いたします。神様、どうぞ私たちが本当に今神のに選ばれたもの、救われたものとして神様の国の国民であるということに本当に心から誇りを持つことができますように。神様、あなたの目に私たちがどれほど大切なものと映っているかということが分かりますように。この世の価値基準や判断ではなく、神様の目の判断に自らを委ねて、そして本当に誇り高くこの世を生きていくことができるように、どうぞ私たち一人一人を励まして、また私たちの魂の目を開いてあなたの御言葉を素直に受け取らせてください。感謝いたします。また与えられましたこの責任を、あなたの素晴らしい御業を伝えるこの責任を果たすこともできますように助けてください。また多くの人々は神が本当に心から愛して救いに入れようとしておられるのに、それを知らずに自分の価値に気づかずに生きることに疲れ果てて弱って、また自分が何の価値もないものであるかのように誤解しておられますが、どうぞそのような人たちのところに私たちを使わして、あなたは神のとっておきの宝物だと伝えることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。